こんにちは、ハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。横山カズテル、日本金融100年 C は、飼育中周年の株式市場暴落を起点に、日本の金融とか株式市場、政策対応の変遷を約100年スパンでたどる金融史の新書である、関東大震災、昭和恐慌、戦時体制、戦後復興と高度成長、金融自由化、バブル、そして失われた30年へと連なる流れの中で、金融システムが危機に直面し、それをいかに乗り越えようとしてきたかを主軸に据える。特徴は経済現象を数値や制度の説明だけでなく、人々に共有されるものが他として捉えるナラティブ経済学の発想を援用し、政策と市場、心理の相互作用を描こうとする点にある、章ごとに参考文献も整理されており、一般向き家の通史でありながら学びの足場を提供することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、非中百数年の柄を起点にする意味と危機の反復。本書は中中非十年の株式市場暴落を起点に据えることで、日本の近現代金融資を単なる年代記ではなく、危機と調整の連鎖として捉える枠組みを提示する、成金景気の反動としての市場混乱は以後の震災虚構。戦時動員、戦後の制度再編、バブル崩壊の地の不良債権問題へと続く危機の原型を照らす入り口になる。ここで重要なのは、危機が外政ショックだけでなく、市場参加者の期待形成や過剰な楽観、そして制度や政策の設計と結びついて増幅されうる点である。金融史を学ぶ意義は同系の力学が時代ごとに形を変えて現れることを見抜くところにある。本書は、株式市場と銀行システムが揺れた局面を丹念に追い、危機対応の選択肢がどのように制約され、また次の局面に影響を残したのかを考える材料を与える。危機の原因探しに終わらず、危機の地の制度形成まで含めて理解する姿勢が全体の通奏低音になっている。次に、関東大震災から昭和恐慌へ深く実政と金融システム、新旧80周年代の日本は、関東大震災などの大きな撹乱を経験し、金融機関や企業のバランスシート、資金繰り、そして信用の連鎖が強い影響を受けた。災害や景気後退は個別企業の損失にとどまらず、担保価値の毀損や取り付け不安の拡大を通じて、銀行システム全体の脆弱性を対話にする。本書が射程に入れるのは、こうした深く実勢の増大局面で、政策当局や金融機関がどのように対応しようとしたか、そして市場の受け止め法が何を左右したかである。昭和恐慌へ向かう時期は、国際環境の変化も重なり、金融の安定と景気の下支えの両立が難しい局面として理解できる。ここでの学びは、金融危機が一度の出来事ではなく、複数のショックと政策判断が重なりながら進行するプロセスだという点である。過去の局面を通じて、信用不安が広がるメカニズムや、危機が社会の期待を変え、次の制度や行動規範に影響を与える連鎖を読み取れるようになる。さらに、戦時体制と戦後復興金融の役割が変わる局面、戦時期から戦後復興にかけては、金融が担う役割そのものが大きく変化する。平時の資本市場や、民間金融の論理だけでは説明できない資金は異分が前面に出て、国家の要請と制度設計が金融の姿を規定しやすくなる。戦後は復興と成長のための資金需要が高まり、銀行を中心とする間接金融が重要な位置を占めるようになるが、その背後には制度や政策の枠組みがある。本書が強調するのは、金融政策や金融制度が経済の成長と安定に寄与する一方で、こいつの課題の死も同時に内包しうるという歴史の複雑さである。ある時点で合理的に見えた制度や慣行が環境変化によって歪みやリスクの温床になることがある。戦時から復興、高度成長へという大きな転換期を追うことで、金融が単に資金を回す仕組みではなく、社会の優先順位や価値観を反映するインフラであることが見えやすくなる。政策と市場、企業行動が結びつくことで、金融システムが片付られていくという視点は、現在の制度を相対化する上でも有効である。そして、高度成長から自由化へ制度の成功と副作用。高度成長期の金融は、成長の資金需要に応える装置として機能し、企業と金融機関、政策当局の関係性の下で安定的に運用されてきた面がある。しかし、経済の成熟や国際化が進むと、従来の枠組みは次第に調整を迫られ、金融自由化の流れが強まる。本書の関心は、自由化が単なる制度変更ではなく、市場参加者の行動と期待、リスクテイクの姿勢を変えていく過程にある。規制や慣行が緩むことで新しい金融商品や取引が広がり、資金は異分の効率性が高まる一方、 リスクの所在が見えにくくなったり、過度な楽観が形成されやすくなったりする。制度の成功はそのまま次の時代の安定を保証しない。むしろ成功体験が強いほど変化への対応が遅れたときに調整コストが大きくなることがある。高度成長の到達点から自由化へ至る道筋を追うことで、制度の設計と市場のダイナミクスが相互に影響し、金融の景気循環が強まりうることを理解できる。現在の政策議論でも繰り返し問われる成長と安定、規制と市場のバランスの難しさが浮かび上がる。最後に、バブルと失われた30年、ナラティブと政策判断の接点、バブル期からその崩壊。そして長期停滞に至る流れは、金融史の中でも特に現代的な問題意識を喚起する。本書の特徴であるナラティブ経済学の視点は、価格や信用の拡大が合理的計算だけでなく、人々に共有される期待や成功物語、安心感によって支えられることを理解する助けになる。バブルは資産価格の上昇局面だけでなく、崩壊の地の処理と制度対応がその後の経済パフォーマンスに深く関わる。政策当局の判断は常に深く実勢の下で行われ、落ちから見れば最適解に見えない選択も、当時の制約と社会の空気の中で形成される。本書は金融政策と市場心理が互いに影響し合うという観点から、バブルと失われた30年を単純な教訓話にしない要注意を流す。歴史に学ぶことが難しいのは、過去の出来事を知っていても、現在進行形の局面では同じ構図を見抜けないからだという問題提起が中心にある。こうした視座は、金融史を現代の意思決定に接続するための知的道具となる。結論として、本書を進めたいのは、日本の近現代を金融とか物式市場の側から理解したい読者である。経済史や金融論の初学者でも、C900 周年の株式市場暴落から現在までを一本の線で追うことで、危機がどのように生まれ、政策対応と制度変更を通じて次の局面へ移っていくのかを俯瞰できる。ビジネスパーソンにとっては、制度と市場心理の相互作用を歴史の中で確認することが、過度な楽観や単線的な因果、解釈への警戒につながる。研究者や学生には、章ごとの参考文献が足場となり、より専門的な文献探索へ進む動線になる点が実用的だ。類書の通史が制度や政策の整理によりがちな一方で、本書はナラティブという観点を導入し、数字や制度の背後で共有される物語が金融の動きを左右するという視点を前面に出すところに独自性がある。危機の説明を結論の押し付けにせず、歴史の教訓がなぜ誤読されやすいのかまで問う姿勢が、単なる知識の補充を超えた読み応えを生む。腰を据えて読むことで、現在の金融環境を考えるための時間軸と問いの立て方が手に入る。ご支援いただける場合は横山和輝。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。